質問はですね、お盆の意義ですね。お盆の意義、これはですね、裏盆経というお経の中に、説かれているお話なんですね。裏盆経というお経の中でどんなことが説かれているかと言いますと、木蓮尊者がですね、木蓮、こっちかな、木蓮尊者というですね、お釈迦様のお弟子がおられます。木蓮尊者というのはお釈迦様のお弟子の中でもですね、お釈迦様の両腕と言われるような方だったんですね。舎利弗木蓮とね、はい、お釈迦様が今日仏教が多くのところで伝わっているのもですね、この木蓮尊者の力がとても強かった。その木蓮尊者がお釈迦様の教えをずっと聞いていて、だんだんとこう知恵がついてきたわけですね。知恵がついてきたっていうのは、正しく物事を見る力ができてきた。それで、その正しい目でですね、お母さんを見たんですよ。木蓮尊者のお母さん、そうするとそのお母さんがガキ界に沈んでいたんですね。これは亡くなったお母さんじゃないですよ、生きているお母さんがってことです。生きているお母さんがの心がですね、ガキ道に落ちていた。このガキ道っていうのはどんな世界かって言いますと、どんな人が行く世界かと言いますとですね、ガキっていうのは、これはインドの言葉で死んだ人って意味なんです。ガキっていうのは死んだ人のことをガキって言うんですね。日本ではね、仏と言います、死んだ人のこと。でもインドでは死んだ人のことをガキっていうふうに言うんです、ね、ガキと。だからこのガキというのは死んだ人のことです。死人、これがガキということです。おかしいですよね。お母さんは生きているのに死んでいるっていうこと。これはお母さんは肉体は生きているけれども心が死んでいるんです。このお母さんはですね、そのずっと、まあ、特にこのインドっていうのはね、男尊女子の、なんていうんですかね、そういう世界で、女性というものに対して、人間というね、価値を認めていなかったわけです。だから、その木蓮尊者のお母さんはですね、例えばお父さんのお友達が来ると気を使って気を使って、へへへへって笑顔でね、 接してこうおもてなしをしたりしてですね、そのなんていうんですかね、自分で何かを考えて行動するっていうことがなく、いつも人の顔色ばかりを気にしてですね、いつも人から責められないことばかりを考えて、いつも人からですねよく見られることばかりを考えて生きてきたわけです。その結果、なんていうんですかね、自分というものがなくなってしまったんです。自分が何がしたいのか、何が食べたいのか、何がやりたいのか、そういうことをもう考えられなくなってしまう。それを死人っていうふうに言うんです。だからこの餓鬼っていうのは何が死んでしまったのかっていうと、自分が亡くなってしまった。自分を持たせてくれなかった。いつも女だからこういうふうなことをやりなさい、ね、奥さんだったらこういうふうにやらなくちゃいけないんだ、男子厨房に入らず女性がね、食事の準備をすべきだね。私は働いている、奥さんが当然食事を作って当然なんだね、子供の世話も女の仕事だね、休みの日は男がザーンってね、ゆっくりしてテレビを見てる横でね、女性はこう動いているね、本当は心の中でね、お父さんだってね、たまの休みぐらいしてうちのことをやってほしい、そう思ってもね、まあ今はそういうふうに思えるけど、当時の人はそう思うことさえも許されなかった。まるでロボットのようにですね、そのこうしなさいっていうことをただダクダクとやっていただけなんです。そうするとまるでね、その生きているんだけど生きていないような感覚になるんです。こういうのってわかりますかね。ここに存在しているけどまるで存在していないような幽霊のような感じになるんです。生きているんだけど生きていない、存在しているんだけど存在していない。そうするとすごく不安になるんですね。そこで出てくる感情が認めてもらいたいっていうね、強い感情が出てくるんです。認めてほしい、自分がこれ死んでしまったから、自分が亡くなってしまったから、もう自分の存在を何とか認めてほしい、認めてほしい。こういうふうにお母さんはなってしまった。これがガキ道なんです。ガキってどんな世界なのかっていうと、その認めてほしくて認めてほしくてしょうがない人の世界なんです。なんでそうなってしまったかっていうと、自分らしさっていうものを失ってしまったから。まあ、特にこのインドでは女性に対してそういう傾向が強かったんですよ。だからもう生まれた時から女性っていうのはもう何て言うんですかね、そこに存在、その人間というものをね認められていなかった。だからもう女に生まれたんだからこうしなくちゃいけないとか、男はちゃんとね、仕事したらいいんだよって言われてもね、女はもう家の中にいてね、そして身の回りのことをやっていたらいいんだ、そうやって虐げられてきた、ね、例えば名前で言われないでしょ、 幼稚園にいてもね、ああ、何々ちゃんのママさん、名前が存在しないですよね。ねえ、お客さんが来てもさ、何々さんの奥さんってね、名前が存在しない。これがね、女性なんですよ。だから自分というものを感じられない、自分が何かがしたいっていうのが起きてこないね。みんなで食事に行くときどうですか、何が食べたいって言ったら、あ、私何でもいいです、皆さんが食べたいものがね、あの皆さんの行きたいところでいいですって言いません？それはあまりにもね、自分というものをね、自分の主張を認められなかったために、そのなんていうんですかね、自分が何がしたいかも分かんなくなっちゃった。どんな服を着たいのか、何がしたいのか、そういうことが分からなくなってしまった。そうするともう欲望だけがどんどんと吹き上がってくる。欲望って一体何かっていうと、こういうものがあったら認めてもらえるんじゃないかと、そういうものが欲しくなる。例えばなんでブランド品が欲しいか、ブランドの品がね、その服が着たいわけじゃない、エルメスのバッグが持ちたいわけでもなく、ルイ・ヴィトンのバッグが持ちたいわけでもなくね、ルイ・ヴィトンを持つことによってみんなから注目されるからなんです。これをガキ道っていうふうに言うんですよ。よくね、私は家が欲しい、家を建てたい、ね、あなた家をなぜ建ててくださらない、家を建てることが私の夢なんです、家を建てるのが夢じゃないね、家も建てれないお家なのかと、まだアパート暮らしなのかと、後ろ指を刺されたくない、ね、あなたの、ね、ご主人はね、どんなお仕事ですかって言った時に、ね、一流の商社です、ね、お医者さんの、ね、お医者さんのそのね、お医者さんですとかね、弁護士ですとかっていうふうに言うと、あらー、お医者さんの奥さんですか、もうそう言ってもらえるとね、もう嬉しいね。ところがね、その後 ご主人がね、あなたの職業はどうですかって言ったらね、いやー、アルバイトですって言ったりね、とても言えない、非常勤です、あ、言えないね、やっぱ常勤ならいいけど非常勤じゃダメ。何のために？認めてもらいたいから。もうそのために生きてるね。だから、あ、そういうものを揃えたら認めてもらえるんじゃないかって思う。例えばお、ね、ご主人がね、アルバイトからね、正社員になったらいいんじゃないか、ね、アパート暮らしから持ち家を持ったらいいじゃないか、ね、服だったらブランド品に変わったらいいじゃないか、ね、そうやって認めてほしい、認めてほしい、認めてほしいってね、どこまで行ったら満足できるかって、ガキ道っていうのはね、どれだけやっても満足できない、で苦しんでるんですよ。だからガキ道にね、ガキ道に沈んでる人に望んでるものを与えると、こんなね、相手を苦しめるようなことはほんとね、かわいそうです。余計苦しむだけなんです。このガキ道に沈んでる人がね、家が欲しい、そうか、家を建ててやろう、これはね、苦しむだけですね、ガキ道に沈んでる人がね、うちの主人はね、アルバイトから正社員に、ね、正社員になっても苦しむだけです。なんでね、このガキ道の人が苦しんでいるかって言ったら、自分がないことが苦しみの原因なんです。その木蓮尊者の、木蓮尊者がお母さんを見たときに、ああ、お母さんをね、私は知らないうちにずっとね、虐げてしまっていた。家族中の中で その自分の存在みたいなものをね、否定してね、ただ妻であることを強要し、母であることを強要し、女はこういう、ね、ことをするべきだということで共有しね、自分らしさっていうものを失ってしまった。最近は女性じゃなくてね、男性も多くなってきましたけどね、ガキと。はい。ね。お兄ちゃんだからこうしなくちゃいけないとかね。男だからこうしなくちゃいけないとか。そうやって自分がね、泣きたい時にも泣けない。ね、苦しい時にもね、助けを呼べない。そうやって自分の心を殺し続けてしまった結果、自分の心が完全に死んでしまう。これをガキ道っていうふうに言うんです。ね、木蓮尊者はそういうお母さんの姿を見てかわいそうだ。私の母なのに、なんでこんなに苦しまなくちゃいけない。なんとかしてね、仏法を伝えて、この苦しみから取り除いてね、あげたい。こう思ってね、木蓮尊者が法を説いたわけです。ところがお母さんはあまりにもね、ガキ道に沈んでいるために、息子の言葉を聞かない、ね、そこで、木蓮尊者は困り果てて、お釈迦様に相談したんです。うちの母が、ね、ガキ道に沈んで苦しんでおりますと。そしてね、いつも考えていることはね、認めてもらいたい、認めてもらいたい。ね。おう、木蓮よ、服を用意したから着るかとかね。おう、木蓮よ、食事を作ったから食べるかとかね。もう帰ってくるとね、こう、ね、もうなんて言うんですかね、あれもこれも食べきれないものを出してくると。ね。ないですか？こう実家に帰るとね、お母さんがね、ああ帰ってきた帰ってきたってね、ほら食事だぞ、ほら何か欲しいものはないか買ってやるぞ、ほらお小遣いだとかね、よくおじいちゃんがね、孫が帰ってくるとね、可愛くて可愛くてね、お金を渡すとね、ほらほら喜んでくれる、けなげですよね、認めてほしいだけなんです。これがね、ガキ道なんです。苦しんでいるんですね。それを、木蓮尊者がかわいそうだと思って。でも、自分で仏法を伝えたいって思っても、伝えることができない。聞かない、聞く耳を持たない。そこで、お釈迦様に木蓮尊者が相談したんです。そしたらお釈迦様はですね、木蓮尊者に聞きました。このお母さんの得意なことは何ですかって聞いたんです。そしたらね、木蓮尊者はうちの母の得意分野は料理ですと。ね、料理ですって答えたわけです。そこで、わかりましたと。じゃあ、今度ね、お弟子の方を、ね、このね、その木蓮尊者のところに行かせますから、その時に、このお母さんに、料理をぜひ作ってくださいと。頼んでくださいと。ね。そういうふうに話したわけです。そこで木蓮尊者はね、お母さんに、いや、今度ね、友達がね、何人かで遊びに来るんだ。ね。だから、ぜひね、その友達のために、料理を振る舞ってくれませんかと。こういうふうに言ったわけです。そのお母さんはね、もう認めてくれるチャンスだと思ってね、もう喜んでね、わかりました。じゃあね、喜んで作らせていただきますと、こういうふうに言ったわけです。当日ですね、お友達がやってきた。ね、木蓮尊者のお母さんはね、一生懸命頑張って料理を作ったわけです。それに対してね、お弟子の方々がね、あら、美味しいですね、お母さん。 いやー美味しい料理を作られますね。いやーもう本当にお母さんはね本当に素晴らしいですね。こんなに料理がお上手だったんですか。もうね褒めちぎったわけですよ。そうするとお母さんはね天にも昇るような思いでね、あー幸せ認めてもらったとね。それで心がもう天上界に上がるようなね喜びが起きたわけです。そしていやあんたのね聞いている仏法とはどんな教えなんじゃと聞くようになってきたね。それ以来ねお母さんはね口々にですね、今度はお弟子の方はいつ来られるんだと、お腹が空いていたらたーっと料理を作ってあげるかね、またね、いつでも来てください、お弟子の方はみんなお礼状をお書きしてね、いやーありがとうございます、そうですか、もう本当に申し訳ありませんと喜んで帰っていった。そういうことが何度も何度もご縁があることによってお母さんがですねこの楽器堂から抜け出して、そして仏法仏縁を結ぶことができた、ね、ああお釈迦様の巧みなご方便によってお母さんが仏縁を結ぶことができたことを木蓮尊者は息子として喜んで踊ったのが盆踊りの始まりこれが裏盆経に説かれているですねお盆の意義です。はい、違いましたっけ。
聞いてたのは楽器堂っていうところがあって、
あ、楽器堂っていうところがあって
死んだ後ね、
あ、死んだ後、
その楽器堂に母が落ちてる、
はい、あ、そうそう、
木蓮尊者は
神
通力大事だ
から、はい、あ、そうそう、
それによっても見たら母親が楽器堂で苦しんでると、
はい、
だからお釈迦様になんとか自分も物をあげるんですけども、
はい、
持っていったら全部こっちまで行っても日に変わる、
はい、
食べることができない、だからお釈迦様に相談したら、お釈迦様は、あ、それはお前は無理だと、
はい、
今度も8月の15日に、インド中のお坊さん方が集まってあれするから、そのお坊さんに伏せをしなさいと、で伏せの不足は大きいからということで、お坊が伏せをして、そして伏せをしたらお母さんが義堂から天上界へ上がったと、
はい、
でそれを喜んで本尊者は踊ったと、
はい、
それが盆踊りの始めだと、ここにずっと飾ってます。
いや、そんなね、まずですね、どんなに神通力があったとしても、
はい、
その死んだ人がどこに行ったかということを見ることはできません。まず1点、
はいはい、
そしてその死んだ人を助けることはできない、はい、2点目、だからこのお母さんを天上界にあげたっていうことは当然生きているお母さんってことになるんです。はい、そしてどんなに木蓮尊者がお弟子の方に食事を振る舞ったとしても、それはお母さんの苦労にならない。だから真実に照らし合わせて言うとどうなるかというと、当然お母さんは生きている時、そして料理を振る舞ったのもお母さん、ね、そしてその功徳というのはお弟子の方々がね、その木蓮尊者がお母さんをね仏縁結んでもいただきたい、そして苦しみをね取り除いてあげたいと、こういう気持ちで食事をね振る舞ってくださってるってことをよーく知っていて、ね、これは浄土の禅であるってことは分かっていながら、みんな喜んでくれたわけです。これがお弟子なんです。そしてそれによってお母さんは仏縁を結び、ガキ堂から抜け出すことができた。
そういうことだったんですよ
ね。全然違う、全然違うので、だからなんかこう死んだ人に何かを供養することが大事だってことになっちゃうわけです。
そう
です、そんなことはできないっていうのが仏教の教えなんです。死んだ人に何かをすることによって、死んだ人が浮かばれるとかそういうことがないっていうのが仏教の教えですから。仏教は因果の道理なんですよ。 だからその人が種をまかなければその人は苦しみから抜け出せない。これが仏教なんです。
今まで聞かせてもらってそういうことをいつも聞かせてもらってるんだけれども、そのどうしてもそのそこまでがはっきりきちっとあれしてなかったから。
それはね、多分その、うん、こういう話が後世ねじ曲げられて伝えられたんです。だから今こうね話をした、あ、伏せの功徳は素晴らしいですよっていうふうに、言われる話に変わったのは、それは結局その僧侶にとって都合のいい教えだからなんですよ。
僧侶じゃなくて、まあ、私も前いたけど団体のところはそういう話をよくされましたから、
はい、はい、だから僧侶にとってっていうのは伏せをね欲しいじゃん。いわゆるそのなんていうんですかね、いやお経っていうのはね結構ねじ曲げられてるものが多いんです。だからこれが真実とするとね、その真実を聞いた人、僧侶はね、これだったらね全然僧侶である私は儲からんね、
料理はもらえるけど、
いや、まあ、料理はもらうかもしれないけどね、施しが素晴らしい、僧侶に対する施しが素晴らしいのが裏門教の教ですよ。ねえ、しかも死んだ人にのことを思って僧侶に対して施しをすることが大変な功徳で、ガキ道に沈んだ人が天上界まで上がる、こんな話を聞くとそうかと、僧侶にね施しをしたらいいんだってなるじゃないですか。私もね本当にねお金が欲しかったら解きたいね。だから僕は真実を解くのが仏教ですから、お経にこういうことが解いてあるからって言ってそのままは解けない。お経っていうのは特にこの大乗経典っていうのはいわゆる創作が多いんです。後から。から実際にあったことではなくて、実際に説かれたものじゃなくて、僧侶がきっと仏教ってこういう教えなんだろうって言って説いたことが多いんです。で当時の僧侶はとにかくね、もう経済的に困窮してたんです。だから、もうとにかく生きていきたい。ね？それでまず皆さん私に癖をくださいと、私にお金をくださいと、こういう気持ちがどうしてもあるんです。そうすると皆さんさ、その自分の両親に、どうしてもね、こう親孝行ができなかった、苦しんでいるんじゃないか、ああかわいそうだっていう気持ちがねえ、少なからずありますよね。そういう気持ちにこうつけ込んでね、ああそのね、亡くなった方をね浮かばせるためには僧侶に伏せをすることが大事なんだと、これが裏門教ですから、これを私が説いたら皆さん喜んでね、亡くなった方でもね浮かばれるんですよ私に伏せをください、こういう話になるじゃないですかね。そしたらこの話を信じて、まあそうかと、僧侶に不正をしたらね、あのお父さんの功徳になるんだ、まあ、お母さんの功徳になる、文房のためにお金を使えばね、ねえ、たとえその本人が知らなくてもね、その人のお金を持ってきて施せばその人の功徳になるんだこういうふうになるじゃないですか。これは私儲かりますよね、本当に。ねえ。僧侶が儲かる。だからもう裏門教いい。ねえ、もう愛してる裏門教、I love 裏門教って、ね、こうなっていくわけで。ね。こういう、まず裏門っていうのは逆さにかね、ね、いわゆる書かれてる人っていうことで、いわゆる考え方が逆さまな人っていうことなんですよ。ね。つまり考え方が逆さまな人が説いた教えなんですよね。 つまりいわゆる正しい真実を説いていくよりも自分の生活が第一なの。しかもその真実をですね、自分の本心はお金が欲しい、そういう気持ちをですね隠して、さも伏せの素晴らしさが、こんな素晴らしい伏せの功徳があるんですよって説く。聞いた人たちはお経にこんなことが書かれているんだから、きっとそうなんだ。そうだ、背書きだ。ね、背書きが大事。背書きの対象は僧侶ですよ。ね、僧侶に施しをすると、ね、亡くなったお母さんが浮かばれる。僧侶に施しをすると、亡くなったお父さんが浮かばれる。いい話でしょ？ね、だからやりなさい。お経にこう説いてあるんだ。
聞くとみんなそうなって
ます。そうそうそうそうそうなるでしょ。ね、でもこの考え方自体が逆さまってことなんです。
モクレソンジャー出てくるんですよ。
モクレソンジャー出てくる。そのモクレソンジャー出てくる。出てきて、そして僧侶に施しをすることが大変な功徳があるんだと、こういう結論なんです、ね、これは一体何のために説くかっていうと、僧侶がお金が欲しいから説くんです。こういうのを仏教で邪名というふうに、龍樹菩薩は説いております。はい、邪名っていうのを説いていて、いわゆる自分の生活ね、生活のために自分がお金が欲しいからという気持ちを隠して、言葉巧みに仏教の教えを使ってですね、そして金品を巻き上げていくっていうことを、これ邪名っていうふうに言うんです。はい、そういう邪名の教えなんですよ。これ元の教えは裏本教という。これを聞くと、ああ僧侶にね、不正をすることは大変な功徳があるんだっていうふうに普通に、感じるし、それが両親の供養になるんだって思うから、だから聞いた人たちは喜んで僧侶に不正をする。僧侶はね、心の中でお金が欲しいという気持ちを隠しながら、ね、もう本当尊い顔をしてね、いやもう両親の供養のためには不正。背書きですよ。こういうふうに言うことによって聞いてる人たちも、あ、そうなんだって言ってお金を差し上げる。僧侶はそれによって生活ができる。いつまででも残る教えなんです。
毎年同じ、
毎年同じことを言ってね。だからお布施が、お布施くださいって意味なんです。ね、だけどそれはちょっとおかしいでしょうと、こう私は思うので、真実はこうだったんじゃないかなっていうふうに書いてるわけ。これなら納得できるでしょ。納得できる。この元の話があったのをですね、これをうまく変えてね、いわゆる、亡くなった人の、ね、孝行ができなかったという気持ちにつけ込んで、金品を巻き上げる教えに変えたわけです。そうそうそうそう。それはもう僧侶はね、ほくほくの教えですもん、これ。はい。そしてもう全然こう、なんて言うんですかね、もう相手は死んじゃってるからね、もうなんて言うんですかね、実際浮かばれてるかどうかって分かんないですからね。
生きてたら分かりますもん、ね。
そうそう、生きてたら分かっちゃうもん、そんな。本当に功徳があるかどうかなんて。
いや、お兄に帰ってくるとか言っていいよ。はい、うちのお兄さんが帰ってきてるやろなって、帰ってくるかなって、
こっち。はい、帰ってこない。これが浄土真宗の教えです。浄土真宗ね、親鸞上人は亡き父母の追善供養のためにですね、一回のお経も一回の念仏も唱えたことがない、ね、 なぜか、なぜかと言ったら死んだ人を助けることはできないからな。だから私は生きている人を自分のお父さんだと思い、自分の肉親だと思って助けようと思うと。ね？でもこれは親鸞聖人は仏教と出会ったのは両親が死んでからなんです。本当は生きている時に助けてあげたかった。だけどもう死んでしまったから、両親に対する思いをそのまま生きている人に向けてね、生きている人を助けようと思った。もし自分が何とかこう善をしてね、それを供養、いわゆる差し向けて、亡くなった人が少しでも浮かばれるならね、それはやりたいと思うけど、でもどんなに思いをかけたとしても亡くなった人には伝わらないと。だから生きているね、孝行っていうのは生きている時にしないといけないんだと。死んでからね、そのおかん、そのなんていうんですかね、お墓に参ったりね、なんていうんですかね、お供物をお供えしたりね、そんなことでね、何とかしようってんじゃなくて、生きている時に孝行してくださいっていうのが仏教なんです。だから本当のお盆の意義っていうのは、生きている時が勝負だから。死んでから何とかなると思ったら、もう手遅れなんだ。みんなね、生きてる時はね、お父さんやお母さんのことなんてもうどうでもいいくてね、こうやってもうね、孝行することもなくね、時が過ぎていくと。で、死んでから、ああ、孝行すればよかったとか言ってね、後からやると。そんなものでね、もう、なんて言うんですかね、そんな、ね、孝行と言えるかと。そうじゃなくて、生きてる時にやりなさい。生きてる時に孝行しなかったら死んで後悔するだけです。それがお盆なんです。お盆の意義なんです。お盆の時になんで実家に帰るかと。それは孝行に決まってるんですよ。お墓じゃない。お墓に行くんじゃなくて、親元に行ってください。ね。親元に行って、肩の一つでも揉んであげるっていうのがお盆の意義なんです。だから、木蓮尊者の親孝行話じゃないですか、これ。こんなに頑張って親孝行しましたよっていうのがお盆なんですよ。だからみんなね、そのお盆になったら、ああ、そうかと。お盆になったから、親孝行だと。本当は孝行っていうのはね、毎日するものだけど、仕事でね、ふるさとから離れている人も多いのね。せめてお盆だけは孝行をすると。それがお盆なんです。死んだ人が帰ってくるとかそうじゃなくて、死んだ人は帰ってこないので。生きている親に孝行する。なんで生きてる親が横にいるのに全然孝行せんでね。お花をね、このお花の分だけでもいいから、こう親に向けてほしいですよ。
もう帰ってきたら親喜んで自分で子供の石組みに子供を連れて行った中で反対に子供を孝行してます。
そうそう、子供に孝行、そうじゃなくて、やっぱ親孝行の時がお盆なんだ。お盆は親に孝行するとき、木蓮尊者が親孝行したことをちなんでね、親孝行するときなの。お墓参りじゃない。生きている親にちゃんとこう、なんていうんですかね、お世話をしてあげる。ね、今日はなんでこう帰ってきたの？ね、お盆だから。お盆は親孝行するときだと教えていただいたから。はい、分かっていただけたでしょうか。